こんばんは、 8825KM の次郎です。
おはようございます、 8825KM のニックです。
こちらは、3月10日日曜日の0時40分ですね、
はい。こちら3月9日土曜日の朝7時40分です。はい、いやー久しぶりに晴れてるんですよ。
はいはいはい
はい。いや外が、はい、外が呼んでますよ
走りに行きます。
そうそうそうそう、走ろうぜと
なるほど。
いやでも太ってきちゃいましたね、なんかなぜかここに来てちょっと気になってるんですよね。
まあね、前回無理に痩せるのはやめたって言ってましたけどね。
そうですね、なんで、うん、そうで、まあその適正値ぐらいで動いてたちょっと昨日とかで、さっき起きて、はいはい、この収録前トイレ行って、その後測ってたんですけど、
うん、
ちょっとね増えたなと思って、まああんま気に、
どんくらい、
ごめんなさい、こっちのポンドで表示してるんで、ああね104、いつものですね、144から145ポンドなんですね。
うん、うん。
それが147になってたんで、なんか2パウンド増えた。2パウンド増えた、2パウンド。なんか1キロぐらい増えてますね。
ああ。
900グラム。まあそんなもん。
飲みに、1回飲み行ったらそんぐらい増えるんじゃないですか？
そうっすよね。気にしすぎか。うん、確かに昨日ちょっと、なんか、飲み会というか、
はいはい、
ああ、飲むのをシャンパン一杯で、あとは飲まなかったんですけど、
はいはい、
ああ、そこで確かにステーキめちゃくちゃ食ってたんで、俺。そのせいですね、多分。いいね、うん、
アメリカンですね。
うん、そう、
うん。
はい。
はい。ニックさんに一個ね、うん、早速報告がありますよ。
あ、どうしました？
私、次郎、
うん、
来年、
うん、
東京マラソン走ります。
え、マジで？マジで？うわー、すごいな。やりましたね。今、やばい。ちょっとごめん。いや、びっくりして、
はいはい、
さっき音の大きさのこと話してたけど、波形がさ、は
い、大丈夫です。調整、まあ、調整しないな。そのまま行くんですけど。
うん、
いやー、ね、まあ、先週だっけ話してて、
うんうん、
いや、ないないみたいな感じ言ってたと思うんですけど、
ああ、
いや、ちょっとね、ふと考えたんですけど、
うん、
まあ、こうしてね、ニックさんと毎週話してるし、
ああ
、うん、で、まあ、会社の人からも勧められたっていうのがあって、まあ、いつも麻雀やる、麻雀仲間の人たち、結構マラソンやる人多くて、
はい。はい、
うん、出てみなよとかって言われて、いやいやいやとかって言ってたんですけど、
う、うん、
まあね、なんか自分が絶対にまあやらないだろうと思ってたことをやるっていうのはなんかいいんじゃないかなと思って。
いやー、すごい次郎さん素晴らしい、なるほど。
まあ、ただ今のところそれを思い立ったのがまあ、
ああ、
今週の水曜日かな、
うん、
麻雀やってて、またちょうどね、東京マラソンがあれ、うんうん、3月2日だったっけな、なんか終わったんですよね。
そうですね、先週の土曜日とかですよね、土曜日か日曜日、はい、
あ、そう、日曜日終わって、うんうん、その話してた時にまた勧められて、水曜日みんなと話しててないなと思ってたんだけど、木曜日か、
うん、
ふと思って、いや、ちょっと待てよと、
うん、
これはありじゃないかなと思って、
お
う、うん、まあね、とりあえず8月だっけ、応募始まるの。
確かそうですね。
うん、
うん、
で、まあね、とりあえず応募して、
うん、
まあ外れたら、
うん、
そのね、なんていうの、そういうなんか招待枠みたいなのがあるらしいんで、
はいはい、うん、
それでね、出ようかなと。
いやー、素晴らしいです。今年一番の驚き。ちょっとね、今、言葉を失いました。
いやー、それで、それでね、まあ、 2人ぐらいかな言ってみたんですよね、うん、それを、うん、いやちょっと考えを改めてやりますと、
うんうん、
まあその2人言った人は両方自分より10個とか20個とか年上なんですけど、
お
2人ともいきなり走り出すと膝壊すから気をつけてねとかって言うんですよ。
はいはい。
でまあね、ニックさんもなんかそのあんまトレーニングやりすぎると足にくるとかっていう話してたじゃないですか。
うんうん。
なんかね、本当かよと思うわけですよ。
あ、オッケーオッケーな。そのオッケーなぜなぜ。はい。
いや走ってて膝痛くなるわけないじゃんと思ってるわけですよ。
ああ、なるほどね。
っていうのもまあ、もうね、高校生ぐらいの時からまともに走ってないんで、
うん。
高校生の時までってさ、走ってて膝痛いなんてないじゃん。
ああ、なるほど。
で、自分その感覚なんで、うん、その言葉がにわかに信じられないんですよね。
うん、うん。
膝が痛くなるって何みたいな。
はい、はい。
はあ、
なるほど。
なるんですか本当に。
自分はですね、膝痛くなったっていうことはないんですよね。
はいはいはいはい。
その関節が痛くなるってことはあんまなくて、
うん。
まあ筋肉の筋の付け根が痛くなるというか、
ほうん、
っていうのはあって、まあそれを膝痛いっていうのかもしれないけど、
うん、
うん、っていうのはありますね。
それはやっぱり、その、高校生の時とかにはなかったものなの？
あったかな？高校の時あんまなかったんだよな、そういうのがまず。そうだよな。だからないね。
うん。
その、うん、ないってことだね。
それはやっぱ、おっさんならではの痛みってこと？
いや、あれはね、おっさんならではじゃなくて、多分マラソンだと思う。あんだけやっぱ体痛めつけや
ん。走るってこと？
そうそうそう、はいはいはい。なるでしょうっていう感じ。
なるほどね。
うん。そう。なんで、いや、無理せずに、まだ来年でしょ、1年あるんで。
そう、1年ある。
まず、まあ、5キロとか、
うん、
うん。走り始めて、
うん。
うん。それでしばらく体慣らしつつ、
うん。
ちょっとずつちょっとずつ長くしていく。
はいはいはい。
で、あれですね、そしたら、その知り合いにマラソンやる方いるってことは、うん、その方々もなんか大会とか他出てるのかな？
ああ、出てるらしいですね。
ああ、なんかハーフマラソンとかどっかに出た方がいいと思いますよ。う
ん、ああ、そうなんですね。
うん、ちょっとなんだろう、こう、熱いお風呂に入る前に足ちょっと突っ込んでみるみたいな。
はいはいはい、
感じで、どんな感覚なんだ、その大会っていうのはっていうのと、うんうん、結構ハーフマラソンでも初めてだと、
うん、
きついんですよ。
へぇ。
うん。なので、その感覚っていうのを感じてた方がいいと思いますね。で、やっぱね、経験って大きいんですよ。
はいはいはい。
その、一回体に慣らし、にそういうものを慣らしておくってなると、やっぱ本番緊張しないですよね。
なるほどね。
で、まあ、マラソンだと、ハーフマラソンね、倍なんでね。
うん、うん。
全然違うといえば違いますけど。
うん、
うん。まあ、いい目安にはなる大会だと思うんで、うんうん、ぜひぜひ。
なるほど。
うん。うん。
出てみようかな、じゃあ。
うん。そうですね。まあ、あんまプッシュしすぎて、ね、ジローさんのやる気がなくなってもあれなんで、うん、あれですけど。
うん。
まあ、今3月だから、
うん、
9月か10月とかに1個出てみるのはいいと思いますよ、うん、ハーフマラソンぐらい。
ああ、半年経ったぐらいでってこと？
そうですね、多分今までね、うん、何もトレーニングされてないんで、
うんうん
うん、徐々に徐々に半年かけて、そのハーフぐらいまで、
うんうん、
走れる体にして、体っていうか、その、まあ膝とか筋肉とか慣らさせて、
うんうん、
って考えるのは無理ないんじゃないかな。
うん、
まあ、3ヶ月とかだと結構ね、みっちりトレーニングする。みっちりまでいかないけど、まあ、それなりにね、こう、時間割いてやんないと厳しいかもしれないけど。
うん、
まあ、今からやれば、
うん
うん、そんなにストレスもなく練習ができるんじゃないかな。
うん、
あ
一応自分の中では平日休日1日ずつ走ろうかなと思ってます、う
ん、ああいいと思いますよ、
うん、
本当まあ無理しないぐらいでまだ5キロとかですね、うん、2キロとかだけでいいと思うんで、
うんうん
うん、いやそしたらマップマイランかストラーバ始めますか。
うん、ストラーバーがね、あの、うん、ニックさんに前教えてもらったんで、もう入ってるんですよ。
うん、あ、そうなんですか？見当たんないですね。
アプリは。
あ、アプリは。
アカウントはまだ登録してないですね、多分。
なるほどね。
うん、これは何？じゃあ、もちろんその、うん、この入れてる iPhone を持って走ってないとダメなんだよね。
これはそうなんですよね。自分の場合はそうはせずに、うん、あの、まあ、あの、ランニングウォッチみたいなの持ってるんで。
はいはいはい。
まあ、あの、持って走るときもありますけど、その、自分の場合、あの、ポッドキャスト聞いながら走ったりとかしてんで。
ああ、
そうか。あ、うん、そういうとき用に、まあ、持ってますけど、ね、基本、やっぱランニングウォッチがあれば、それで測っちゃって、うん、後で iPhone と、うん、まあ、スマートフォンとシンクさせれば、
うん、
そのマップマイランとストラバ、あ、両方に上がるんですけど、僕の場合。
うん、
それぞれ、なんか、使ってる人が違うんで、
うん、
その両方に上げてるって感じですね。
ちなみに、もう、じゃあ、とりあえず自分、まず、あれかな、Apple Watch 買おうかな。
あ、いいと思いますよ。Apple Watch の今の、なんだっけ、4シリーズでしたっけ。
はいはい。
あれめちゃくちゃいいらしいですからね。
へえ。
うん。
え、ちょっとすごいしょうもないですけど、うん、あれって電話出れるんですか？
あ、電話出れると思いますよ、あれ。
へえ。
確か。で、
うん。
あの、なんだっけ、バックスペース FM ドリキンさんが言ってたのが、
はいはい。
あの方あれですよね、家に、あの方は、はい、あの、Apple Watch の、あれか、セルラーフォンが入ってるのを使ってるんで、
はい。
家に iPhone は置きっぱでもう、
うん、
Apple Watch だけで外出るみたいなこと言ってたね。そうすれば、家の iPhone は Wi-Fi が繋がってる、
うんうん、
で、そこから自分の Apple Watch は、うん、まあ、LTE に繋がってるで、
うん、
メッセージが来たら全部そこで見えるみたいな。家に
あって、はいはいはい、
っていうことを言ってた記憶がある。
え、ってことは Apple Watch に SIM が入ってたこと？
そうですね。うん、
へぇ。そういうのもあるんだ。
うん。
あ、ってか、SIM 対応してたら差し替えればいいのかな？
いや、多分それは違うんじゃない？またそれはそれで Apple Watch
を必
要なんじゃない？うん。なんでそう、だから月々お金かかっちゃうんですよ、そうすると。
ああ、なるほどね。
うん。なので、まあそれをどうするのかですね。うん、
ああ、でもそれだったら確かにこのでかい、うん、まあ、Apple Watch に比べれば大きい iPhone 持って歩く必要ないか。
う
ん、
そう。
それいいっすね。
うん。
まあね。
うん。
とりあえずね、こういうのは形から入るタイプなんで、自分の場合。まずね、今度、あの、ウェアとシューズを買いに行ってね。
うんうん。
うん、Apple Watch も買って。
うん。
Apple Watch 今、いくらぐらいするんですかね。
確かね。
うん、
シリーズ4だと、多分400ドルだから、そっちは4万とか4万5千とかするんじゃない？
ああ、そうですか。
そこそこ。
うん。
でも、1個持ってばしばらく使うでしょ。
うん、そうね。
あ、今こっちで見たら400ドルだから、まあ4万2千とかかな、そちらで。
うん。
で、セルラーフォンタイプだと、あ、100ドル上がるな、1万円上がるわな、5万ぐらいになるね。
うん、
いやでも Apple Watch はいいんじゃないんですか。
うん、
基本今もういろんな人がこのシリーズ4はおすすめだというのは言ってますね。
本当だ。GPS セルラーモデルだとこっちだと 56,800円、税別からになってるな。おー、
そこそこしますね。なるほど。うん、うんうん、
これは結構するな。ちょっと待って、うん、今度のボーナスっていつだ ?7 月なんで。
うんうん、
いやー、待てないな。どうにかして、妻の、 監視をくぐり抜けて家の財布から買えないかな。
なんか今の話聞いてるとですね、
はい、
自分の、
うん、
ハイパーヨーヨーって覚えてます。全然話が違いますけど。
いや、ハイパーヨーヨー覚えてますよ。ミニ四駆の後のね。
そう、あれ高かったじゃないですか、うん、結構。あの年齢の時。一個5000円とか、
そんなしたっけ？
そう、
あの、ね、2000円がスタンダードでしょ。
そうそうそう。で、うん、一個、かっこいいなって、なんかさ、中にさ、
うんうん、
こう、なんかギアみたいなの入ってるの。
はいはいはい。わかりますよ。
途中でこうやってて、キューって、キーって言ってさ、持ってくやつ。
はいはいはい。
とか、はい、なんかベアリングが違うとか、もう今もどうでもいいわって。
子供にはめちゃくちゃかっこよく見えるからね。
そう、あれがね、買いたくて、ね、確か、一個ね、うん、その時ちょっといいのがあって、7000円か5000円あって、
うん、
買えなくて、
うん、
ね、今だから言うけど、親の財布をくすんでたみたいなね。ありましたね。
悪ニック出てきて
ます、ね。悪ニック、その、今のに、二郎さんの話聞いて、思い出しちゃいました。そんな、そんな小学校5年生やってましたわ。
はいはいはい。
いや、でも、セルラーフォンタイプが多分いいと思うんだよな。セルラーフォン？セルラー？ LTE のやつ、うん、
セルラーモデル。これでも、要はプラス毎月の使用料ってかかるわけだよね。
そうなんですよね。そこが、どうなんだろう。どんくらいの値段なのかな、うん、こっちだったら多分ね、10ドルとか足すのかな。確かそう。
え、そんなもん？
確かそんなもんだった記憶がある。
月10ドル？
うん。ぐらい。
いや、全然払うわ。それだったら、
うん、だった気がする。
なるほどね、うん、ちょっとこっちちょっとじゃあ今週、うん、まあ今週ちょっと無理だな、来週、まあ今月中ぐらいに調べて、
うん、
ね、ちょっとどうなのか報告しますよ。
うん、健康にもいいと思いますよ。
はいはい、そうですね、うん、いや、どうん、そうですね、もうこのマラソン自分の中ではもう完全にその健康のためにということなんで、
うん、
だからまあトレーニングとか無理せず、
うん、
タイムとかもなしで、とりあえず来年の今頃 42.195km を完走するというのが目的です。
もうそこでいいと思いますよ。素晴らしい、うんうん、ちなみに、
はい、
アップル製品を見るときは最近ですね、
はいはい、
アップル信者 .com っていうところがあって知ってます？
ほうほう、いや知らない。
いやな、結構ねめちゃくちゃレビューされてんですよ、うん、
へえ、
うん。何を買った方がいいとか、それを買うんだったらこっち買った方がいいみたいな。なんだろう。MacBook、ん？なんだ、iPad Pro を買うお金があるんだったらいいけども、それだったら iPad を普通のと AirPods を買った方がいいよみたいな。うん、なんか、その、うん、客観的にいろいろ書いてくれてる
ページがあるんで。あ、本当だ、出てきた、
うん。うん。最近見つけたんですけどね。
へえ。
この人すごいっすよ。うん、なので、まあそこを見られるの。この人の レビューというか考えは結構なるほどって思いながら。はい。
なるほど。
いやー、そうっすか。じゃあ、その、これからあれですね、もうこれ、この8825ゲーム、なんか、
はい、
マラソン報告会みたいな。
ああ、そうっすね、うん。
感じですかね。うん。
出てくるでしょうね。
ですね、
うん、
いいじゃないですか、まあ、うん、ぜひ待ってます。
はい、
あっちの世界で待ってるんで、
あっちの世界
で、ね、はい、あ、ちょっともう番組が何の番組か分かんなくなっちゃって今。
そうですね、紹介をとりあえずお願い
します。はい、はい、8825KM はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ジローとニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM までお願いします。
はい。
はい。いやー、素晴らしい。
うん。
はい。そしたら、どうしますかね。
ニュース、
1個目。ニュースいきますか。うん。
じゃあ、私から言っていいですか。
あ、どうぞ、そしたら。
日本のホットなニュース。
はい。
花粉症大流行。
おほほほ。
っていうね。
はい。
ですね、もう花粉の時期になってですね、
うん、
私二郎は花粉症ではないんですが、
うん、
妻が花粉症でですね、
うん、
もうねかわいそうですよ見てて、
うん
うん、で見つけた記事があって、
うん、
っていうのもなんかね娘1歳半が花粉症疑惑が出たんですよ。
おお、おっと、
でうわちょっと待ってかわいそうだろってなって、
うん、
で今日とりあえず病院行ったらその、うん、まあ、鼻水を先生が見た感じこれは風邪ですと、
うん、
その花粉症だったら多分もっとサラサラだから鼻水自体がね、
うん
うん、これは風邪ですということでまあいいような悪いようなだけどとりあえず花粉症じゃなかったということで安心したんですけど、
はいはい、
それで最近いろいろ見てたんですよ、
うんうん、
もう俺花粉症をもう、うん、俺が解決してやろうと思って、
うんうん、おう、どうやって？
いや、もう、どんな手を使ってでも、この花粉症の対策を、この、医療の知識ゼロの自分が、解決してやろうと思って、いろいろ見てたんですけど、はいはい、
うん。
そしたら、これ、昨日の記事だな。
はい。
花粉症の鼻詰まりは、
うん、
足首輪ゴムで解消。びっくりマークはてな。耳鼻科医が発見した驚きの裏技とはという記事でですね、
お
要はなんかめっちゃはしょると、
うん、
なんか足首に本当輪ゴム巻けば鼻詰まりが解消されるよっていうねのを、
うん、
北西耳鼻咽喉科院長の医学博士の北西、これは武しか強しか分かんないけどあの、
うん、
なんて豪っていう字、
はいはいはいはい、
の人が教えてくれてます。まあこれね、あのなんていうのかな、なんか要はツボを刺激するらしいんだよね。その輪ゴムをこうくるぶしの下あたりに巻くことによって、はいはい、
うん、
で鼻詰まりが解消されるっていうものらしいんだけど、
うん、
でなんでまあね、もしその鼻詰まりひどい人はこれちょっと試してみてはいかがでしょうかっていうところで気になったのが。アメリカも花粉症ってあるっていうか、
うんうん、
ニックさん花粉症ですか、そもそも。
あのニックね、めちゃくちゃ花粉症なんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、はいはいはい、大学の時覚えてるかわかんないですけど、うん、もう花粉症大変でしたね、この時期は。確かに今思えば、
あ、うん、そうなんだ。
はい。ではい、そうですね、アメリカでって話ですよね。
うん、そうそうそう。
あのですね、うん、デンバーにいた時になりましたね、うん、やっぱ。やっぱ自然が多いから花粉も飛んでたんだろうな。
はいはいはい。
きつかったっすね。
うん、
で、花粉の多分ね、種類がね、なんか、日本だとやっぱ杉の花粉なのかな。
うんうん、
多分ね、違う花粉で何かわからないけども、うん
うん
うん。結構6月ぐらい前になってましたね。
へぇ、
うん、で、
なんか、うんうん、
あ、どうぞ。
なんかよく聞くのがなんか杉とかヒノキとかなんかブタクサとかっていうね。
うんうん。
なんか、え、ニックさん自分のは何かってチェックはしてないんですか？
うん、何かは知らないね。
うん、
花粉症しか。
はいはいはいはい。
うん。で、でもね、さすがアメリカでして、
うん。
もう市販でね、強い薬がいっぱい売ってるんですよ。
なるほどね。
で、日本だと処方されないと買えないものが売ってるんですね。
うん、はいはいはい。
クラリチンだっけかな、
うん。
っていうのを日本でもあって覚えてたんだけど、それ普通に売ってるんですよ。う
ん、ああ、その要は処方箋なしで買えるってことね。
うん、そうそうそう。
うんうんうん。
なんかそれを買って飲んでて、あとは、うん、それのね、もちろんなんかね、強いね、うん、なんだっけかな。ちょっとそのクラリチンの名前忘れたけども、
うん、
ね、なんかシビアみたいなね、
うん、
なんかもうさらに強いですみたいなのがあって、それは、なんか箱に入ってて、プラスチックの、うん。プラスチックの箱じゃねえや、なんか、厚紙がかかってんのね。
うん、
その箱の絵が描いてあって。それを、なんか薬局の受付のところみたいに持ってって、そこで出してくれるんだけど。
はいはい。
うん、だからそういうのを買って、飲んでればなんとかしのげましたね。医者に行くまではない。うん。
はいはい。
はい。で、ロサンゼルス引っ越してきてはないですね、うん、もう。
ほう。
多分やっぱ都会なんで、ま、身の回りにそんな自然がないっていうのがあるんで、
うん
うん、もしくは風の影響もあるかもしれないけど、風向き、風向き、
はいはいはい、
うん、でもなってないですね、この3年間。
へえ、じゃあいいっすね、過ごしやすいですね、
うん、そうですね、
うん、うん、
そう、
その、まあちょっとアメリカ人って言っちゃうと広すぎるけど、いろんな人種の人いるんで、
うん、うん、
結構まあやっぱそっちの人もなってるんですかね。
多分なられる方いるんだと思いますよ。っていうのもやっぱ、うん、ああやっていっぱい売ってるんです、その、
薬をね。
そうそうそう、種類が2つあって、うん、種類というかブランドは、うんうん、その2つ絶対どこの薬局にも売ってますし、う
ん、ああはいはいはい、
うん、結構なスペース割いて、
へえ、
だからまあいるんだと思いますよ、
うん、花粉症って英語でなんて言うんですか、うん、
なんだっかな、忘れた、なんだっけ、うん、もう3年使ってない単語だもんね、忘れちゃった。
そっかそっか、
うん、調べてみますか、うん、
そうですね、
Google さん、花粉症、英語、はい、 Hey Fever、 フィーバー、言ったことねえなこんな。
Hey、 はい、うん、Hey、 Hey か Hi か分かんないけど、フィーバー、
うん、
うん、
なんて言ってたんだっけかな、忘れちゃった。いや、なんかアレルギーってか、なんか、アレルギーあんだよって話は言ってたね、よく。
ああ、はいはい。そうだね、アレルギーの一種だもんね。
花粉だから、ポーレンか。P-O-L-E-N。
うん。
だから、うん。なんか、うん。そうね。
なるほどね。ポーレンのアレルギーと。
があるよっていうことを言ってた。
うん。まあ、じゃあ、モニックさん今や関係ないですけどね。もしこれ聞いてくれてる方いたら、うん、足首に輪ゴム巻けば鼻詰まりが、
そうですね、それ奥さんでまずトライしていただいて、
そうですね、
寝てる間に輪ゴムつけて、うん、うん、ねえ、パコンって蹴られるかもしれないけど、そこはね、ちょっと体張っていただいて。
いや、てか、普通に起きてる時にやるよ。明日の朝でいいや。うん、でもな、朝機嫌悪いんだよな。寝起きがマジ悪いんですよ、うちの奥さん。
ああ、寝起き悪い人嫌ですね。
嫌なんですよ、
うん。
寝起きが悪い人の、
うん、
あれですよ、血圧が低いからって言うんですよ。
ああ。
まあ、そんなん知らねえよって話ですよね。うん、機嫌よく入れ、ね、機嫌よく入れ。
はいはい。
ちょっと
ね、なるほど、
はい、これぐらいにしときましょう、このニュース。
あ、そんな。
よくない方向に行くんで、
まあ、うん。ちょっと今の話、アメリカの話もやっぱ、薬はね、うん、結構強いもんいっぱい売ってるんですよ、うん
う
ん。
はいはいはい。
だから気をつけないとねっていうのがありますね、いろいろ。うん、風邪薬もね、なんかね、
うん、
こっちにね、デイクイールっていうの、ナイトクイールっていう、なんか、まあ、風邪薬なんですよ。結構有名な。
うん、
それがですね、
うん、
効くんすよ、
うんうん。
効くけども、
うん、
こう、やべえ、風邪すげえひいたとで飲むじゃん、
うんうん、
で。次の日確かになんか治ってんすよね。それが薬のわけなのか、本当気分だったのかわかんないんだけど。
うんうん、
でも次の日内臓が疲れんって言うんですよ、なんか
。どういうこと、
なんか
下痢になるとかそういうこと、
肝臓かな、左側、横っ腹らへん。
痛いってこと、
痛いっていうか疲れてる。重い。
怖、
うん、
へぇ、
うん、でもね、うん、やっぱ人の体すごいなっていうので、それで治ってたんですけど、そのうちでやっぱ治んなくなってくるんですよ、なんだ。
ああ、はいはいはい。
で、そうするとさっき言った、そのシビアってやつが出てくるじゃないですか。そう。で、それを飲むとまた治るという。でもまた体が重い。次の日のさ、はいはい。なので、ですね。でもだんだんそれ慣れちゃいまして。ここはね、なんだろう、食療法的な感じで、そういう強いもんもう飲んじゃって治すしかねえみたいになっちゃってるんですけど、僕も今。
はいはいはい、はい。
まあ、冷静に考えたらあれ体、あれだよね。なんか、うん、今、ワンピースの例え出そうかと思ったけど、わかんないですよね。
いやいや、大体わかりますよ、ワンピースぐらいだったら。
なんかさ、
うん、
なんだっけ、すごい前、もう5、6年前でさ、
うん、
ルフィが毒まみれになってさ、
うん、
体、あの、なんだっけ、あの、オカマの王様みたいな人、
うんうんうん、に、全然名前出てこないけど。
名前出てこない。カマガッパ王国って名前だけしか、王国の名前しか出てこないんだけど、
うん、
に、直してもらうのに、寿命と引き換えに直すみたいな、
うん、
確か、
うんうん、
話があったと思うのね。
はいはいはい。
ああ、そんな感じ
はいはい。寿命と引き換えにね、風を治す。風を治す。引き換えすぎでしょ、それ。
うん。っていう感じはあるね。
はいはい、
絶対体はこれ、多分、5時間分ぐらい短くなっただろうな、とか思う。
はいはい
はい。まあ、なんでちょっと、もしね、その薬怖いって人がいたら、しっかりちょっと気をつけた方がいいですよ、アメリカで、多分。
はいはい。
うん。はい。まあ、それ気にしてたら生きていられないかもしれないですけど、こっちで。
まあ、
はい。
はい。
はい。じゃあ、そしたらですね、僕の方行きましょうか。
はい。
うんとね、じゃあ一つ目ちょっと軽めのやつで。
はい。
ウォール・ストリート・ジャーナルにですね、先週出てたんですけど。
うんうん。
なんだこれ、発音がわかんない。まあいいや。
うん。
スマートフォン・ウィールディング・チャイニー・トゥアリス・チャレンジ・キャッシュ・レイン、レイゲイン。わかんない。まあいいや、とりあえずね。日本で、そのキャッシュレスがまあ進んできていそうだっていう基地で。
はいはいはい。
で、何がその、こう、なんだろう、あの、原因になってるのかっていうのをまとめたの、
うん、
結局、中国からの、
うんうん。
観光客。
はいはいはい。
だって話。
うんうん。
で、まとめてて。
うんうん。
で、もちろんまだまだ、その、なんかやっぱ今まで、やっぱアメリカに比べて、ここにもね、ちょっと表があるんですけど、
うん、
まあ、顧客が使っている、その、ペイメントメソッド、うんうん、支払い方の、うん、その全体トータルで見ると、
うん、
アメリカ、日本がキャッシュがやっぱ 47%、
うんうん
うん、で、アメリカはキャッシュって 15% なんですよ。だって全体の。
うん
で、クレジットカード、デビットカードがアメリカ 55%。
うんうん。
うん。で、っていう感じなんですね。だから、アメリカはまだキャッシュレスとか言いながら、その、うん、まあ、キャッシュレスにはキャッシュレスなんですけど、
うん、
あの、まだ電子マネーはそんな使ってないのかな。エレクトロニックメソッドっていうのが、日本の方が 7.2% で、はいはい、アメリカが 5.2 なんで、日本の方が若干高いんですよ。うん、
なるほどね。はい、はい、
うん。っていうのがあって、うん、なるほどって。だから、ま、日本が変わってきてるっていうことを書いてて、うんうんうん、それを引っ張ってるのは中国の、観光客で、
はいはい。
で、多分ここではね、ちょっとした、これなんか、その、電、うん、その電子マネーの形式として多分、その中国のが結構入ってきてる。
うん、うん。
アリババのアリペイとか、あと、うんうん、何でしたっけ、アメリ、あの、中国のクレジットカード。なんだっけ
なんだっけな
忘れちゃったけど、まあ、ユニオンペイって書いてある。うん、なんだっけ、うん、ユニオンじゃなくて、まあ、いいや。
うん、
のアクセプトしてるところが増えてきてると、日本では。
うんうん
うん、っていうので、まあ、いいんだけども、これ、アメリカ、負け取られちゃないみたいなね。
うん。
ことで、ちょっと気にされてるって感じでしたね。
はいはいはい。
その、まあ、アメリカでもさ、アリペイをどんどんどんどんあちこちでアクセプトされてるみたいなこと書いてるし。
うんうん。
うん。
っていう。その、
うんうん、
QR 決済って俺、仕組みがわかんない。どういうことなのあれ。
QR 決済ってやったことないな。QR コードでスキャンしてやるやつですか、
うん、そうそうそう。なんかそれが中国ですごいんでしょ、う
ん、あ、そうなんだ。うん。これが。
うん。
あ、うん。
てか今ニックさんその英語で読んでた中になんか QR って入ってなかった。もう完全に聞き間違い俺の
あそうなの
QR って言ってなかった。なんか
あ言ってないね。
あ言ってない
でもね場所はあるね。確かにそう書いてある。
うん、うん、QR コードのやつなんかピッて読み取って支払うって意味わかんないんだけど、うん、まあいいや、
うん、まあということで、
うん
うん、まあ、進んでますね、っていう話で終了です。
うん。いやーね、最近この話結構するじゃないですか。 ん、で自分もやろうかなと思うんですけど、
うんうん、
実際多分やろうと思ったら自分の持ってる、うん、自分デビットカード持ってるんで、それを、うん、まあ Apple Pay に登録する、
はい、
ってやろうかなと思ったんですけど、
うん、
結構自分今そのデビットカードなんだけど、
うん、
例えばなんかサーバー料金の引き落としとか、
うん、
そういうのに使っちゃってるんで、
うん、
そこになんだろうな、コンビニで買い物したものとかをどんどん入れてっちゃうと、
うん、
まあもう慣れちゃえばいいんだろうけど、その、なんていうのかな、結構明細が、こう通知で来るんですよね。
はいはい。
そこに、コンビニとかのが混ざると嫌だなってちょっと思って。
ああ、それでも大事ですよ。うん。
うん、で、
うん、
どれぐらい何に使われてるかっていうのが、うん、コンビニとかやっちゃうと多分アバウトになっちゃうじゃないですか。もう、うん、てか見なくなっちゃうかなと思って。
うん、うん、うん。
で、そうすると、なんか、万が一、うん、まあ万が一気にしすぎなのかもしれないけど、その、
うん、
誰かになんかね、こう、スキミングされたりして使われてたりしたら分かんないじゃないですか。
うん、うん。
そういうのちょっと嫌だなと思ってためらってますね。
なるほどね。
うん、
いや、ですね、まあ、うん、その、スキミングとかされて分かんなくなるっていうのもね、すごい思いますね。その、うん、自分も、
うん、
まあ、クレジットカード主に1個だけ使ってるんですけど、
うん、うん。
それ結構細かく見ますし、
うん、うん。
だからその余計な時間増えてるかもしれない。確かに。
はいはいはい。
うん。で、あとは、あと一時期ね、
うん。
そのクレジットカード、まあ、2、3枚持ってて、その状況によってそのポイントを集めることにハマってた時があって、
うん、はいはいはいはい。
なんか、レストランだったらこっちの方がいいな、みたいなね。
うん。
あれやってたらね、自分がもうね、どんけ金使ってるの分かんなくなっちゃいまして。管理がね、不可能になってくるんですよ、だんだん。
はいはいはい。
で、その時思ったの、うん、思ったっていうか、数ヶ月前にあって、
うんうん、
で、その時に思ったのが、
うん、
やっぱ先週話したことですよ。アメリカ人の、ね、70% か 80% がその借金抱えてるみたいな、
うん。はいはいはい。
で、まあ3番目か4番目クレジットカードの支払いが溜まっちゃってる人が多いみたいなのがあったんですね。うんうん、あの時確か、スチューデントローン、学生ローンと家のローンと車のローンが多分トップ3だったけど、
うんうん、
で、まあ、4番目クレジットカードあって、
うんうん、
まあ、俺多分、ね、そのキャッシュレスの弊害、
うんうん、
で、多分ね、アメリカじゃ管理ができてないと思いますよ。もう。
はいはいはい。
うん。
もう何にいくら使ってんのかもう分かんなくなると。
分かんなくなる。絶対分かってないでしょ、
はい
はい。うん。
使えちゃうしね。そうそう。現金と違って。
そうそうそうそう。
うん。
いや、ほんと単純に、うん。多分それあると思いますよ。だから、うん。なんで。そうですよね。だからあんまりクレジットカードガンガン使うっていうのもそういう意味では、
うん、そう、
うん、
で自分がちょっと考えたのが、
うんうん、
そのデビットカード使うとわけわかんなくなるから、
はい、
ただでも Apple Pay とか確かに便利そうだなと思って、
うん、
あれなんですかね、ちょっとこれ質問なんですけど、なんか Apple カードみたいなのってなんかコンビニ売ってるんですけど、うん、こっちで、
はいはい、
あれ買ってアップルペイになんかその分のお金ってチャージできたりするんですかね。
それできないんじゃないですか。それ
は多分。それは別の話全然。
うん、あのカードアップルでしか使えないですよね。
ああ、iTunes とかで買い物するとき用のってこと？
そうそうそうそう。
はいはいはい。
なんで。
そっか。じゃあダメだな。やっぱ何かしらカード登録しないと無理ってことだよね。
そうですね。
下もそれ用に作るからね。
うん。
デビットカード1枚作って、それはもう見なくていいって言って、うん、毎月例えば自分だったら1万円だけ入れといて、
そうそうそうそうそうそう、
ね、やるとかですよね。
うん、ありがと思いますよそれ。
うん、なるほどね。うん、
そうなんで、うんうん、気をつけた方がいいですよあれ。
うん、うん、
自分の場合はなんかそれのね、
うん、
まあアプリとかでいろいろ管理できるんですけど、
うん、うん、
ね。こっちではその自分のなんかバジェット管理みたいなので、
うんうん、
例えばミントってやつがあって、
うんうん、
そこに自分の銀行口座とかカードとか全部くっつけておくと、
うん、
まあ、そこで、まあ、何々いくら使ったっていうの全部分かって、
うんうん、
まあ、一目で分かるんですよ自分が何に使ってるの
か、はいはいはい、
なんで結構それ使って見てはいますけども、うんうん、結局ねこれもねなんかね、
うん、
まあ 100% ではないんで、いや俺これに使ったけど確かにカテゴリー、なんかカテゴリー分けできるんですよ、うん、あるものは例えば食べ物レストランで、あるものは普段のそのなんだろう買い物グロッセリーショッピングって言ってるけど、うん、がある、うん、ってカテゴリーしてんだけど、うん、それごっちゃごちゃになってて時々、
はいはいはい、
やっぱコンピューター勝手にね、
うん、
カテゴリー分けしてるんでっていうのでめんどくさいんで、最近結局 Excel のスプレッドシートに僕はやってますけどね、
うん、細かいですね意外と、
うん、いや細かいですよ、う
ん、
まあ、
ね、なるほどね、
まあ結局て
か、
うん、
自分の使ってるデビットカードってあれ何に使われたかって出ないんですよね。
あ、そうなの？
金額しか出なくて、
で
どうなってんだっけな。だからね、あ、多分これだなと思って、うん、結局何してるかっていうと、
うん、
自分のそのメール、
うん、
うん、普段あんまり使わないようなメールアカウントを登録してたりするんですけど、
うん、
そこのメール開いて、で、あの、この分の支払い、あの、請求しましたよっていうメールを確認して、ああ、これ合ってんなっていうのを毎回やるんですよね。
なるほど。
うん。めんどくさっていうね。
うん、うん、うん。
うん。
へえ。あ、そうなんだ。わからないんだよ。オンラインのページってもなんかどこで使ったって出てないですか？
ね、今ちょっと見ると、そうですね。なんかね、出てこないんですよね。金額は表示されてて、
うん、
自分はもう言っちゃうとあのリソナのやつ使ってるんですけど、うん、
はい、
あ、最悪だ、うん、今ねシステムメンテナンスでねサービスを一時停止してますまあね深夜
な
ので
ね
しょうがないですね。
はいはい、まああの例えばこっちだとたスタバで使ったらスターバックスと書いてありますけどね。
ああ、そう、うん、それいいっすね。うん、それならまだわかるな。
うん、セブンイレブンと書いてありますよ。
うん。
うん。もしかしたら場所も書いてあるときあるな。どこどこと。
へえ。
簡単に確か。
ああ、うん。だからね、その、だから俺、あれ一回、結構もう何年か前に、その、アマゾンプライムに知らずのうちに入ってて、
はいはい、
初めて請求された時になんだこれってなって、うん、結局俺銀行に電話したもんね、うんうん、でそしたらなんかそのまあ要は銀行もなんか分かんないらしいんだよね、
うんうん、
で金額を伝えたらあそれ多分、うん、あのアマゾンですって言われて、うん、けどそのなんか時期とその金額でもうその問い合わせが殺到するらしいんだよね。なんか勝手にこの金額が引き落とされてるんですけどっていう
。あれか。あの年末？
年末かな、確か。そう、なんか要は、あの、うん、お試しでやった時に、
はいはいはいはい、
あの、勝手に、次年度だっけ、
うん、
か何ヶ月か後に、あの、もう、自動的に加入させられて、引き落とされるっていう仕組みのせいで、そうなって
る。あるよね。
うん。うん、まあ、うん、あれ、結果論として言えば、入ってよかったと思いますけどね。
うんうん。
日本安いんでね、アマゾンプライム。
4500円とかだっけ？いくらだっけ？
5000円とか。パーとかっていうイメージが
あったけどな。安こっちだって100、なんか前まで99度だった去年まで。それが、今120度とかに、うん、なった気がする。
はいはいはい。アマゾンプライム。年間プランの場合そうだね、やっぱ3900円だね。
いいな。もう僕給料の何パーセントか全部アマゾン持って帰ってる状況なんで今
それは個人の問題ですよ。
そう、もうアマゾン、
え、120ドル年間、
確かにね、確かそうでした。もうそれも気にしない時点でやばいかもしれないけど俺、
はいはいはい、
最近プライム見てみましょうか。
うん、
ね、そうですね。いくらだろう。あ、120ですね。そう、119ドルイヤーになってるんで。
うん、日本と何なんですかね。まあ、やっぱ広いからかな。国土が。
そうっす。そうっすね。うん。いや、でもね、そうなんですよ。 まあ僕はもう、ださっき言ってた唯一使ってるクレジットカード、今、唯一というか、一番使ってる、それも Amazon プライムビザカードですからね。
ほうほうほう。
これ Amazon プライム会員じゃない、使えないビザカードで。
ほう
ほう。Amazon でショッピングすると 5% のキャッシュバック。
めっちゃいいじゃないですか。
うん。で、ガソリン、ね、ガソリンも 2% か、2.5 だか 2% かな、とか。で、グロッセリーも 2% だかな、あ、レストランだ。レストランが 2% で、グロッセリー、その他は 1% とか。
へぇ。
で、そのカードが、そのポイントは基本的に Amazon でしか使えないんですけど。うん、
はいはい。
うん、だから。
あ、でも、Amazon、うん、でしか使えないっていうか、Amazon、うん、で使えれば、十分。何でも買えるよね。
そう。なんで、もう今、そう、使いまくって、うん、そう、もう、Amazon、はいはい、結構ポイント溜まってるよ。使ってないんで、まだ、あんま。
うん。そういえば、先週かな、うん、なんか、ニックさんが一瞬、アマゾンフレッシュって言ってたような気がしたんですけど。
はいはい。
なんか、それ初めて聞いたんですけど。
あ、そうな
の？自分勝手に、アマゾン野菜売ってんのかなと思ったんですけど。うん、
はい。
アマゾンフレッシュってそういうことですか？なんか、生鮮食品ってこと？
あ、そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。
うん。
へぇ、
なんて言うんだろう。いや、もうほんとスーパーで売ってるものを届けてくれるんですよ。う
ん、ああ、アマゾンが売ってるってわけじゃなくて、
アマゾンで売ってるんですけど、
うん、うん。
アマゾン上で、アマゾンフレッシュってとこ行って、
うん、うん。
そうするともう、そこになんかピーマンとかいっぱい載ってるんですよ。
へえ。
ピーマン、レタスとか。
うん、うん。
で、それで選んで、そうするとデリバリーしてくれるんですよね。
はいはい。それは、うん、ああ、そうか。でも、それって、別に、アマゾンがやってるというか、その、要は、どっかのスーパーとか登録してやってるってこと？
アマゾン。どうなんですかね。いや、でも、アマゾンは届けてくれますよ、これ。
はいはいはい。
で、アマゾンブランド、まあ、アマゾンブランドっていうか、なんか、バッグも全部アマゾンだし。
へえ。
そう、で、このアマゾンフレッシュのね、バッグはね、
うん、
なかなかでかくてすごいんですよ。
うん
うん、なんか、あの、クーラーボックスみたいなやつで、しっかりしないですよ、うん、結構。
ああ、バッグって、その、配達されてくる、
そうそうそう、
パッケージね。はいはい。
うん。やっぱまあ、例えばこれやって、注文したら夕方の4時とかに来るじゃないですか。うん、で、仕事から帰ってきてたら6時、7時とかでピックするんで、その間にね、腐っちゃうと困るから、しっかりクーラーボックスに入ってるんですね。
へえ。
うん。うん。だからまあ、
すごいな。
うん、お金かかるんだろうな、とか思うけど。そう。
へえ、それいいね。
うん。
それ日本もあんのかな？
いや、日本はアマゾン、いや、日本のあの、東急さんとかやってましたよ。その時話しました。
ああ、そうだよね。その、うん、要はスーパーとかがデリバリーしてくれるってやつでしょ。
そうそうそうそう。
うん、
でもアマゾンフレッシュはですね、
うん。
確か、そう、30日のフリートライアルやった後に、
うん。
多分ね、15ドルぐらい毎月、あの、払わないといけないです。アマゾンプライムでも。追加で。
ああ、はいはいはいはい。
でもってさらにですね、うん、あんまり安くないんですよ。
うん。
ものが。
はいはいはい。
なんで、自分的にはそこは魅力を感じなかったんで、
うん、
ここでわざわざ買う。
うん、
忙しい人で、本当、うん、もう、そのだまあ、ちょっと高いぐらいなんで、本当、何十円とか。
うん。うん、
ああもう忙しい人で、もうそんな行ってらんないって人だったらおすすめですね。
はいはい。
ああ
、日本もあるね、一応、アマゾンフレッシュ。
うん、うんうん。全然使ってみていいと思いますよ。
うん。
うん、ただ、デリバリークオリティは悪かったですけどね、僕のは。
というと？
前住んでたアパート、まあ、ゲートがあって入れに行くんですよ。うん、
はいはいはい。
うん。入れなかったから諦めたみたいな通知が来て。いや、諦めるね。っていう。
はいはいはい。
で、また明日持ってくるみたいな通知が来てて。
うん。
いや、肉来ねえんだけど、みたいな。
はいはい。
で、キャンセルしましたけど、すぐ。めんどくさくなって。
なるほど。
そう、まあ、いいと思いますよ。
うん。
なんでその話になったんだっけ？
なんだっけ？キャッシュレスの話から
生まれ
たのでつきましたね。
あ、そうだ、そっか、アマゾンに保護されてるって話で。
はいはい。
はいはい。そうですね。まあ、うん、 そ
う、うん、何かと便利ですね。
ですね。あ、そう、アマゾンまたね、こっちで小売店、今ホールフーズっていうオーガニック系の大きいねスーパーを3年ぐらい前買って展開はしてるんですけど、うん、
へ
え、うん、さらになんか別でこうなんかそういうスーパーを始めるみたいなニュースは先週はそれ出てましたね。
うん、
うん、ああ、まあ頑張ってますよ。
うん、
うん、まあお金があるんでね、いろいろ実験ができてすごいですよね、うん、そういう。
そうね。
だって今ポップアップストアってそのモールとかにポンポン出てるんですけど、アマゾンの。
うん。
うん、それ多分ここ1、2年やってて、この前それこそ今週ニュースになってたの、それやめるみたいな、やっぱ。うん、うん。多分実験してあんまうまくいかねえやでやめちゃったんだろうなと思う。うん、
はいはいはい。
うん。って感じで。
うん、なるほど。
はい。まあそんなアマゾンキャッシュレスからアマゾンの世の中になっちゃったっていう話ですね。はい。
なるほど。
はい。
こっちはじゃあそんな、うん、ちょっと関連全然ないかもしれないけど。
はい。
次のニュースね。
うん。
ローソンが24時間営業の見直しを検討する。っていうね、
お、はいはい、
なんか最近ね、うん、セブンイレブンのなんかオーナーさんが、
うん、
うん、24時間やってられませんみたいな、
うん、
でもセブンイレブン側は、
うん、
そのいややってくださいっていうなんかニュースがあって、
うんうん、
でこれはね記事はこれIT メディアビジネスオンラインですね、
う
ん、
はい、
ハッシュタグっていうかシャープシフトっていうなんかサイトに来てるんですけどこれ、
うん
うん、まあ要はコンビニの24時間営業の是非が取り沙汰される中、
うん、
ローソンの社長が3月7日、うん、IT メディアビジネスオンラインの単独インタビューに応じたと。
うん、
うん、社会の変化に伴い24時間営業のニーズがないのであれば我々は変化に対応していかなければならないと説明したということでね、うんう
ん、はいはい、
うん、でまあ要はローソンはその辺柔軟にやってきますよっていうことを社長は言ってんだけど、うんうん、でまあこのニュースから、はい、まあ自分がまず思ったのは、
うん、
まあ、確かに、まあ、自分とかで言えば全然24時間いらないなっていうのはありますね。
うんうん、
うん、まあ普通のというか、
うん、
まあ夜12時ぐらいに寝て朝6時ぐらいに起きる生活してるんで私の場合は、
うん、
まあ全然その間は閉めてくれてていいよっていう、
うん、
ね、まあ緊急なことなんてコンビニに置いてるもので特にないし、
うんうん、
とかって思ってたんですけど、アメリカはどうなんですか、全部24時間なんですかコンビニ。
コンビニあんまりコンビニってよく行かないんですよね。
はいはいはい。
でも確かにセブンイレブンは空いてますね、ずっと。
ああ。コンビニ文化自体があまりアメリカでは根付いてないってこと？日本ってもうどこ行ってもコンビニあるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、
ですね、
うん。
コンビニ文化、日本みたいにはなってないですね。
うん。
あ、そう、なんか自分の中ではもうほんと夜、例えば2時とかになって、
うん、
チョイスがなくて、
うんうんうん、
行くみたいなことはあるけども、
はいはいはい、
それ以外じゃ行かないですね。
うん、
うん、そんな普段から行くみたいな。
例えばじゃあお昼ご飯ちょっと買い行こうとかってないわけですか？
ああ、あの、品揃えそんな良くないんで、こっち。
コンビニ。あ、そうなんだ。
あの、もう明らかに体に悪そうなフランクフル、あの、ホットドッグみたいなとか、そういうのばかりなんで。
あ、そうなんだ。
そう。
うん、
それだったら他のなんかもっとい
いとこ、ちゃんとした、
うん、
うん、
あとはちょっとねコンビニと錆びれてるんですよ、そういうセブンイレブンでこっち、
へえ、
うん、なのであんまり近づかないですね、うん、
あ、そうなんだ。
よっぽど困った時とか行きますけど、はいはい、うん、あとはまあガソリンスタンドに隣接してるんで、
うんうんうん、
うん、その時にまあなんか運転してるときにトイレ行きたいとかトイレ借りたいとか、
はいはい
はいはい、あとは自転車乗ってる時の間ね、
うん、
あ、なんか栄養ドリンクとスポーツドリンク足りなくなったとか、そういう時にちょっと駆け込む時はありましたよね。
はいはい、
あ、そんくらいだな。
うん、
あんまりあえてコンビニ行ったことはないよね。
うん、
いかないね、
うん、なるほどね、
うん、そう。でもアメリカ来てね、その夜の生活の仕方が変わったな、そういう意味は。まあ、うん、アメリカに来てなんか自分がおじさんになったのか分かんないけど今も学生の時ってさ、夜行ってたよね、うん、
行ってたね、
うん、だからそう考えたらああいう人たちにとってみたいなないと困るんだろうな。
あ、まあ確かにね、学生の時は なんであんな行ってたんだろうな。まあ要は別に朝起きなくていいから夜更かししてんだろうね多分。
そうそうそうそう、
うん、
うん、
なんかちょっと漫画読み行こうかとか、
うん、
なんかお腹空いたなとか、
うん、ね、
うん
うん
う
ん、あったよね、まあ、
日本はそのね、うん、コンビニ24時間問題っていうのが今ホットなニュースですね。
ああ、まあやる必要ないんじゃないですか、うん、
そうね、
多分ないならないで、まあ、みんなね生活アダプトしてきますよ、うん、変えてきますよ、うんうん、
そうね、
うん
うん
うんうん
うん、結構そのやっぱ人手不足がやっぱ日本今深刻になりつつあるって言われてるんで、
はいはい、
そのやっぱその深夜に働く、
うん、
あのまあアルバイトでも、うん、もう結構その確保するのが難しいみたいな話らしいんですよね。
はいはい、
うん、うん、っていうのでこの問題がね最近出てきてるんですけど、
全然
その辺は、
うん、
うん、まあね、なんかその24時間空いてるってことでなんか防犯の役割を果たしてるとかっていう話もあるらしいんだけどね。
うんうんうん、
うん、
なるほど、
うん、
うん、
まあね、自分も全然もうおじさんなんで普通に、
うん、
まあただな、終電終わって30分ぐらいは開けといてほしいかな。
ああ、
それでもういいよ別に。
うん。
あっていうね、ちょっとニュースでした。
うんうんうん。
うん、
まあな、アメリカそうだな、あんま24時間ないな。
うん。
あ、まあニューヨークとかだったら違うんだろうなでも。
ああはいはいはい。
うん、
はい、うん、なるほど、
うん、
こんな感じです、
うん、あ、 OK です。そしたら僕最後ちょっとまとめてね、
は
い、ちょっといろんなニュースが、
うん、
ですね、マーベル系のニュースが溜まってんすよ、
う
ん、
おお
一つ目がですね、
うん、
あれですね、日本でスパイダーマン、はい、スパイダーバースが、
うん、
多分今週末公開されたんじゃないですか。スパイダーマンのアニメの映画です。
スパイダーバース。
うん。
いや、あのね、今日ね、
うん。
あの、キャプテン・マーベルの CM やってましたよ。
うん、おー。
うん。3月15かな。
あ、そうなんだ。
うん。
うんうん。そう、今、キャプテン・マーベルはアメリカで今日、昨日かな、公開されて、今、
うん、
もうやばいんですよ。YouTube のリコメンデーションでもうガンガンそのレビューが上がっちゃってて、
うん、
もうネタバレ状況になっちゃってるんで今 YouTube 開かないようにしてるんですけど、はい、そうなんですよ、まあ、キャプテン・マーベルでしょ、
うん
うん、であとは、そう、日本ではそのアメリカではスパイダーマンのこうスパイダーバースって12月に公開されてるんですね。
へえ、
それがまあ日本で公開、
はいはいはい、
でこれなかなか、全然、あの、マーベル、あの、MCU とは関係ないんですけど、これ、話が、
うんうん。
あの、いいです。おすすめです、僕は、これ。
あ、もう見たの？見に行った
んですか？あ、これはそう、12月、1月から見に行って、映画館で。
うん、
あ、で、良かったですよ。
うん。
うん、単純で。
うん。
うん、でもね、まあ、ちょっと細かい話、結構でね、映像もね、
うん、
凝ってて、
アニメですよね。
そう、アニメなんですけど、
うん、
まあ CG とか使ってんだよな、あれ。
うん。
うん、なんか、うん、綺麗でした、すごい。
へ
ぇ、うん。そう。なので、ぜひぜひ、
はいはい、
うん。見ていただけたらと思いますね。
うん。
うん。あとは、そう、キャプテン・マーベルがね、
うん。
うん、ちょうど、昨日か、
うん。
なんか女性の日だったんだね。
え、
あの、世界的なのかな、女性の日みたいな。なんか、Google の絵がなんか変わってて。
3月8日、国際女性デーだって。
そうそうそうそう。 あ、だからその日に公開したのかなとか思ったけど、キャプテンマーベル女性だし。
なるほどね。
うん。
まあ、あるだろうね、そういうのね。
うん。まあでも、キャプテンマーベルは、レビュー的にも悪くなさそうな気がするんで。
うん。
ちょっとこれはね、今週末ちょっと、僕明日からね、出張なんでね、見に行けなさそうですけど。
ああ。
うん、ちょっと行きたいな。今日行ってこようかな。混んでそうだな。
日本ずらしたんだろう。まあなんかあんだろうね。
あ、まあレビューあんま良くねえな。なんかロッテントメントっていうのあるんですけど。
はいはいはい。
それだと、
79%、
100% 中。
うん、うん。
で、これは、批評家の人たち、
うんうん。
で、見に行った人たちだと、50% のライク。
うん、
微妙だな。あんだけ盛り上がってたのに、あんま良くねえな。うん、まあでも、
見に行って。でも、批評家で 79% って高い方なんじゃないですか？わかんないですけど。
あ、でも、アベンジャーズとか多分 90% ぐらい行ってましたよ、あれ。
へぇ。
うん。
うん。
うん。まあでもこれはね、見といた方がいいと思いますよ。それでも。
キャプテン・マーベルですよね。
うん、あれ、うん、アベンジャーズ・エンドゲーム来月のに繋がるんで。
う
ん、
そうですよね。
あ、
いや、自分まだあれ、あれですよ。アントマンまだ見てないんで。
うん、アントマンもあれ見ないとダメですよ。
いや、そうですよ、ね。もうそろそろ iTunes 配信始まるのかな、もしかして。
もう始まってんじゃない？もう
始まってるかな。
さすがに去年でしょ、あれ。
うん。
日本でも。
うん。うん、
こっちだとだってもうネットフリックスで上がってますからね。
はいはいはい。
うん。
早っ。
うん。そう。っていうのが、そう。MCU を語ってた僕たちとしてはちょっと抑えとかないとって今一歩ぶち込んで。で、さらにですね。
うん。
まあ、これ前も、しばらく前に一回ニュースになってたんですけど、
うん。
ギガジンさんからで、うん、ガンダム初の実写映画版を担当する脚本家決定かということで、
うん、
ハリウッドで映画化されるんですね、ガンダムが。
へぇ、うん。
で、まあ、ちょっと僕、このプロデューサーの方とか名前がわからない、あんま知らない人なんですけど、僕は。
うん、
まあ、パシフィックリムって見たことあります？
いや、ないですね。
まあ、日本の怪獣と、
うん、
ガンダムっぽいのを組み合わせた、
うん、
まあまあ、まあゴジラみたいなやつなんですけど、
うん、
の映画をやってるのの、に関わった人が参加をするってことなんで、うん、まあ、うん、いいんじゃないですか？わかんないですけど、うん。っていうのと、さらにですね、
うん、
これも先週のニュースで、これ、うん、ギズモードさんなんですけど、
うん、
日本が誇る猫キャラもついに、ハローキティがハリウッド映画化。
それはね、見ました、そのニュースは。
うん。
うん、
うん、
まあ、キティちゃんファンの我々としてはね。キティちゃんの体重はリンゴ3個分っていうことを知ってる我々としては。
そう、
ここは抑えとかないとなと思って、たまたま見ました、うん、そのニュース、
うん。そう、なんか、日本のコンテンツが増えましたね。
はいはいはい。
今度ポケモンやりますからね、映画、実写版。
へぇ。この前なんか、ディテクティブピカチュウだっけ、
う
ん、
そう、それ、うん。
それ、あ、それが公開になるってこと？今度。
そう、5月かな、うん、
はあ。
そう。
なるほどね。
なんか、すごいことなってんなと思って。
うん。
まあ見てみますけどね。キティちゃん見るか分かんないですけど、僕は。
キティちゃん。
ちょっと、おっさん一人で見に行くのはきついかな。
そうね。ちょっともしかしたら入場断られるかもしんない
。ねえ。そう。
逆 R 指定みたいなね。
ねえ。
30歳以上入場禁止とかあるかもしれないです。
いや、ほんと。ちょっとね、そう、何しに来られたんですかって言われちゃうかもしれないので。
お
う、考えますけどね。
うん、
でも、そう、ディテクティブピカチュウはね、
うん。
あと、ピカチュウのね、これ話したっけ、前。
うん。
その声優が、ライアン・レイノルズって人。
はいはいはい、うん。言ってた
よ、うん、そう、デッドプールやってた人です、うん。やってる人ですよ。
はいはいはい。
うん、面白いなと思って、
うん。
これは多分面白いと思うんで、見に行きますよ、僕は。
うん。
そう。まあ、 なんで、ちょっとまた映画のシーズンに入ってきたんで。
はいはい、そうですね。
忙しいですよ。
うん。
うん。
まあ、いや、早くキャッチアップしていかないとな、もう間に合わなくなるな。
ね、毎回ね、あれだよね、毎週絶対見るみたいで、一切見てないという。
一切見てないんで。うん。
ちょっとね、確かにな、
エンドゲームが5月だっけ、アベンジャーズ。
4月ですね、こちらは。
4月か、もう。
来月でしょ。
来月じゃないですか、もう。
やばい。
やばいな。全然時間ねえよ。走んなきゃいけないしな。
いやー、人生楽しいですね。
そうですね。そうですね、うん。やることいっぱいだわ。
うん。あとなんかあったんだよな、お話したいことが。忘れちゃったな。あ、最後までいいっすか。
あ、いいっすよ、どうぞ。
もうニュースじゃなくて報告ですけど、うん、
そ
う、
はいはい。
ブログにアップしましたけど、
ええ。
そう、しっかり本読みましたよ。
ああ、見ました、見ました。素晴らしいですね。
大変だった。そう、まあでもその、こっちのレディープレイヤー1ってやつ、まあ、うん、オーディオブックで聞いてたんですけど、
うん。
あれはね、
うん、
なかなか、なかなか、なんだろう、アニメ系ですよ。
うん。
なんだろう、ウルトラマンとか出てきますからね。
はいはいはい。
すげえな。
映画版では出てきてないんです
か？出てきてないんですよ。
うん。
映画版相当端折ってる。と、はいはい、ストーリー自体も結構違う。
うん。
あ、おーと思ってたけど。
うん。
いや、ウルトラマンが戦ってましたよ。
うん、
あ、まあ、良かったですね。
うん、いいっすね、オーディオブックで聞いてるっていうのは。
そうっすね。うん。うん、で、オーディオブックもね、なんか、うん、そうっすね。もうちょっと今溜まっちゃってるんでね、読まないといけないのが。
うん、
もう次から次に今回してますけど。
うん、
うん、はい。はい。頑張りますよ。引き続き。で、今度はね、あの、星新一さんだっけ？
そうですね。
うん、あれ、日本語のやつ読むんで。
はい、ぼっこちゃんね。
ぼっこちゃん。そう、うん、ちょうど明日から出張なんで、
うん、
飛行機の中で読みますよ。
はいはい。
うん、
この、英語版でニックさんチョイスしてる。
うん。
あ、ちなみにニックさんのブログの URL 紹介しましょうか。
う
ん
う
ん、
ああ、ありがとうございます。
fromnk.com ですね。
はい。
英語版のこの、オール・ザ・キングスマンっていうのは、うん、これは何の何君主論みたいなこと、これ。
いや、違う。これは、これ、うん、あの、フィクションなんですけど。
ああ、はいはいはい、はい。
でもね、うん、いや、これ、あの、そう、友人に勧められちゃったやつなんで、勧められちゃったんですけど。うん、
はいはいはい。
で、酔った勢いで分かって読むっつっちゃったんで、
うん、
もうこれ、もう使命感で読んでる
はいはい、はい、
なんですけど、うん、これね、
うん。
あのね、ちょっとハマらないな、多分。
ハマらない。
あの、政治の話なんですよ。
はいはいはい。
まあ、田舎の政治家で結構こう権力持ってやってた人が多分だんだん墜落
していく話。まあ、権力失っていく。
なのかな、なんかしくじって。
うん。うん、
みたいな風には理解してる。全然違うかもしれないですけど。
うん。
なんで、これは読まない。読むというか、その友人に勧められて、友人がその本も借りちゃったんで、
はいはいはい、
うん、読めなかったで返すよりか、読んで返してあげた方がいいよなと思って、うんうん、もうこれだけは。
じゃもう使命感で、読破。
そう、読破。あっちいんすよ、この本がまた。で、うん、しかも古いんですよ、これ、多分1970年とか、結構前、確かね。
うん、
なんで、ちょっと英語自体も古いんですよ。やっぱ、うん、その表現の仕方とか。
はいはいはい。
なんかちょっと理解がしにくいところもあって。
うん、
でも、もうこれもオーディオブックでもう買ってありまして。
うん、
もう読むだけじゃ絶対終わらないんで、
うん
うん。そう、今オーディオブック車の中に流しながら、
うん
うん、ちょっとずつ入り込んでます。
へぇ、
はい。うん。はい。頑張りますよ、この2冊。
うん。
もう10日過ぎちゃったか。やばいな。
そうですね。ちょっとね、ぼっこちゃん自分も読まないとな。
ぼっこちゃんは読みやすそうだな。
うん、そうね。サクサクいけると思いますよ。
うん。
うん。
はい。
はい。
まあ、そんなんで、まあ、そうですね、新年の抱負の方も、しっかり、 住んでるんで。
はいはいはい。そうだ。ちょっとじゃあ自分の最後一個、
はい、
めちゃくちゃ短いんですけど。
はい。
一個ね、自分のその、新年の目標で炭酸飲料、まあ、コーラとかやめるっていう話。
はい。
あったんですけど、今のところこれ守れてます。
おお。
で、ね、今日ただ一個ニュースがあって、116歳女性ギネス最高齢になったって言って、
うん、
福岡県の田中かねさんっていう方が9日に、
うん、
ギネスから存命中の世界最高齢に認定されたということで、116歳なんですよね。
ほうほうほうほう。
で、この田中さん、ですね、好物は炭酸飲料。
あ、ね、肯定しようとしてるんですか。
ええと思って。チョコレートや炭酸飲料が大好物らしいです。毎日3食を残さずに食べ、おやつのチョコレートや炭酸飲料は大好物と。
うん、
いや、やっぱね、炭酸飲料は必要ですよ。
なるほどね。
まあ今自分はね、炭酸水で我慢してますけど、これニュース記事、はい、その、具体的に何の炭酸飲料かって書いてないですけど、うん、まあこう書くってことは、まあコーラでしょうね、うん、きっと。
多分ね。
いいなと思ってね。
うん。多分ね、その炭酸飲料、うん、まず飲んでる量も絶対あると思うんですけど、
うん。
あと、やっぱあれじゃストレス感じちゃいけないんですよ、そこに。
なるほどね。
うん。
そこで感じちゃうとそれも健康害してるみたいなもんですもんね。
そう、だって、なんだっけ、で、ストレスで、がんになるでしょ、うん、
はいはいはい。
それと同じなんじゃないですか。じゃあ、
うん、
別に、だから、これ、ジローさん、決定しないといけないですよ、うん。決断しないといけない。飲まないというストレスの方が大きいのか、うん、それとも、飲まないことによる健康のが良くなってるっていう喜びの方が大きいというか、どっちのストレスが大きい。なんか少ないのかっていうね。
うん、なるほど、
ね。それ、あれですよ。プラス、
うん、
プラス飲まない、飲んだら、
うん、
もう、
罪悪感というストレス。
罪悪感と、僕も、
うん、
幻滅する。
なるほど、ね。
それ、どれを取るかですよ。
まあ、現状でいくと、とりあえず今年は我慢して、まあ、そこまでストレスに感じてないんで、
はいはいはい、
炭酸水で、
うん、
そこら辺は全然いけてるんで、
うんうん、
で、まあ、とりあえず来年からは、週1本、
うん、
500ミリは許すってことにしましょう。
あ、なるほど。
うん。
あ、確かにそう。
今まで毎日飲んでたんで、
うん、
毎日500ミリずつぐらい飲んでたんで、
うん
うん、ちょっとね、やっぱそれ糖尿とかになるんで。
健康診断でやってるんですか？
やってます、やってます。血液検査もしてますけど、
出
今んとこね、出てないです、異常値は。まあ、ただね、こういうのってなんか10年後に出るとか言うじゃないですか。
あ、そうなんだ。
今の食生活が10年後に反映されますみたいな、なんか、
うんうん、
なんか聞くんですけど、だからまあ、うん40とかになった時にどうなってるかですよね、う
んうん、はいはい、
なんで、まあ、そういうのもあってね、ちょっとマラソン始めようかなと、
うん、うん、いやそうですね、うん、もうとりあえず今日のね、
うん、
まあ、ハイライトは、
うん、
二郎さんのマラソンですね、
うん、
うん、
なんでとりあえずまあ、こっちでとも今週から平日どっか1日走るんで、
うん、
ストラバの方で、
うん、
ニックさんに話しかけますんで。
話
しかけるっていうか、うん、どういう感じなの？
どういう感じ？まあ、普通に走った場所がこう出てて、うん、
はいはいはい。
うん、で、それに、
うん、
まあ、ライクし合うって、それ、そんな簡単に言ったら、すっごいつまんなそうに言っちゃいましたけど、今。
はいはい。
あ、
なるほどね。まあでもそれをね、お互い見ながらね、切磋琢磨するわけですもんね。
そうそうそうそう、そう。
あいつが走ってんなら、じゃあちょっと俺もサボれねえな、みたいなね。
そう。
あ、
そう。いいと思いますよ。
なるほど。
うん、最近そう、自分ストラバが好きなんですけど、
うん。
うん、他のこっちの知り合いが、マップマイランっていう方をよく使っちゃってるんで、
うんうんうん、
うん。そっちがすげえノーティフィケーション来るんですけど、
はいはい。
まあモチベーションになりますよ、やっぱ。
うん、
うん、
そうっすよね。
うん、なんで、ジローさんもその知り合いの方々に何、どういうの使ってるのか 聞いたりしますよ。うん。
うん。
うん。
まあ、私はいいっすよ、もうニックさんだけで、そこで繋がるのは。
そうなんですか。
うん。
いや、なるほど。
うん、
まあ。頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。
今週はそんなとこですかね。
そんなとこですかね。はい。うん、じゃあ、締めますね。
はい。
はい。あ、閉めるノートがどっか行っちゃった。あ、出てきた。はい。はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ8825件までお願いします。
お願いします。
はい。ほんと今年は毎週なんとか来てるので、
そう
ですね。このまんま頑張りたいですね。
うん、うん。
はい。はい。では、じゃあ、来週ってことにしますか。
そうですね。
はい。ではどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。